前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、今回の放送は年末年始とわたってお送りするんですが、2016年の年末回顧というのは主な内容でお送りしたいと思います。本日のゲストです。皆様おなじみの当番組プロデューサー平東生さんをお招きしています。
はい、 FM 那覇の平です。
はい、よろしくお願いします。
年に1回ぐらい、
そうですね、
のペースで出ているんですが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日はですね、もちろん私の1年間を振り返るお話も聞いていただきたいんですけども、うん、はい、マニフェスト大賞の話。
うん
うん、東生さん、たちのね、
はい、
団体、公益財団法人未来ファンド沖縄さんが優秀賞を受賞したということで、
はい、
おめでとうございます。
本当に、まあ、応募自体はですね、前向きさんにプッシュをされて、
うん、
はい、じゃあ応募してみようかなということで、はい、そんなに超前向きにやったわけでもなかったんですが、まあまあ書いてみると、応募って1200字ぐらいの、うん、まあ言ってみればこの PR 文を書くっていうこと自体が応募っていうことになるんですけど、うん、まあ、書いてみると自分たちのもう過去40回ぐらいにわたる円卓会議っていうものが、まあ、何をもたらすのか、あるいは何を期待されてるのか、うん、でどういう結果を出してきたのかっていうのが、うん、まあ、なんとなく分かって、文章をするって大事だなというふうに思いました。
うん、そうですね。うん、マニフェスト大賞今回第11回ということで、うん、2500を超える応募がありまして、
2514件だす、はい、ですって。
そうなんです。その中から優秀賞ということで ね
35件かな、それに選ばれた、
うん、
ちょっと割り図だけ、
ね、
聞くとテンション上がりますよね。
はいはいはい、大事ですよ、大事ですよ、
はい、
はい、だから沖縄からやっぱりこうやってコンスタントに取っていくっていうのは非常に大事だなと、はい、沖縄の政治レベルが上がっていくっていうかね、
うん
うん、やっぱり市民の皆さんが優秀ですからね、沖縄は。受賞者は大体市民の方々なんですけども、はい、うん、それをで受賞いただきました。
はい、
で今回は地域円卓会議ということで、うん、地域の社会課題を解きほぐして、対話によって解きほぐして、はい、参加者の意識を他人ごとから自分ごとに変えていく取り組みという。うんうんうん、そういった取り組み全体が評価された形になっています。はい、これは優秀コミュニケーション戦略賞ですかね、はい、ということなんですが、大体ラジオをお聞きの皆さんは、うん、ご存知だと思いますけども、はい、もし知らない人のために地域円卓会議とはどういった取り組みでしょうか。
そうですね、前段でも言っていただいたように、うん、やっぱり課題を明確にする会議ということを目指しています。
うん、
会議って名前をつけると、何かが決まるんじゃないか、いわゆる事業計画を決めるとかアイデアを出す場なんじゃないかっていうことを、ちょっとあらぬ期待もされて、
うん、
何も決まんなかったみたいな風にして後々ね、お叱りを受けることもあるんですけど、はい、まあ僕らあえて会議という名前を使っているんだが、はい、やっぱり地域にある課題をですね、うん、事実をもとに市民が話し合って課題に気づく場というふうな位置づけが最低線の僕らの目標かなと思っています。うん、つまりこの地域は何人ぐらいの人が住んでいて、はい、今こうこうこういう、まあ、課題というか現象を抱えていて、うん、それにはこういうことが想定されるみたいなことが論点として出てくるわけですよね。それをちょっと横文字なんですけど、マルチステークホルダープロセスって言います。はい、マルチっていうのは複数の、ステークホルダーっていうのは利害が関係する人と、
うん、
と共にこの子でプロセスっていうのは、それをまあ解きほぐしていくっていうことで僕は訳しているんですが、例えばその関係する行政の何々かの人だったり、それを研究している学識の方、うん、大学の先生が多いと思うんですけど、だったり、それを取材しているメディアの人だったり、あとその当事者に寄り添っている支援者だったり、うん、いろいろな角度からこの 意見と事実を述べてもらう場なんですね、うん、それをあの市民が自分たちで感じながら、うん、そうか自分たちの地域の課題っていうのは旗から見て、あるいは当事者から見て、あるいは数字から見て、事実から見て、あこういうことだったのね、うん、ということに気づくっていう会議なんですよ、うん、だから何かありものの事例を持ってきて、これをみんなで何々地域に学んでやろうぜっていうのでもないし、ああいうシンポジウム型のものでもないし、そのみんなで付箋紙を貼りながらあのワークショップしていくタイプでもないんですね、うん、全く多分新しいタイプのものなんですけれども、そういう取り組みをしています、なのでやっぱり何か決まる場所ではないので、そこにストレスがかかる人もいるんですが、おおむねの方はですね、非常に課題が分かったことで自分は何をしようかって考えてくれる場所にはなるかなと思います、うん、だからこれ実際僕ら売ってるわけですね、
はい、
あの財団としてこれで30万もつけてやってる中で40回以上ずっといろいろなリピートしてるっていうのは、それなりの満足感があるのかなと。営業活動とあんまりしてなくて、あのだいたい出てくれた人とか、はい、その時オーディエンスにいた方が、はい、これいいから自分の課題に使ってみたいって言ってリレーでずっと発注が来ているですね、なので、まあ、そこの満足感はある程度いいのかなと思っていて、ただまあそこがどういうものかっていうことをあまり他の方に示したこともなかったので、まあ、マニフェスト対象戻るんですが、あのその対象に応募するにあたって自分たちでそれをもう一回言語化してみたっていうことはすごい良かったのかなというふうにして思ってます、
はい、応募してもらうことによって全国に、まあ、沖縄でこういった取り組みをしているよということが、知れ渡ってですね、じゃあうちでもやってみようかなみたいなのが、起こると、まあ、それもマニフェスト大賞の目的の一つであるんです、
そうなんですよ。
で実際その地域円卓会議、確かにね、私もあの議員活動をしていて、複数の方々からお話を聞いていると、あの課題がどこだったっけみたいな、ひっちゃかめっちゃかになることがあります、なので課題を整理して、ブラッシュアップしていくことって非常に大事だなという気がしていて、で現にね、今年は5月でしたっけ、那覇市民会館の
円卓会議を、ね、前見さんやっていただいてね、同じ会派だけど中村議員にも前期ね、あの市民会館の雲字側 ね、
新
しい方両方で採用していただいて、勇気あるなと思って
ですね、まあ、あのスタートですからね、活用させていただいたんですけども、実はあの東生さんには2月に私どもが主催した、ローカルマニフェスト推進、地方議員連盟 の、 あの沖縄勉強会、北川正康早稲田大学マニフェスト研究所の顧問、
三重県知事だった人ね、
にお越しいただいた勉強会ですけども、そこでもね報告をしていただいて、反響がすごくてですね、まあ、実はあの中からですね、やっぱり自分たちの町の課題についても本も出してるじゃないですか、
はいはいはい、
それを見てちょっといろいろやってみたんだとか、やってみたいだとかですね、実際議会改革の中でこの手法を使えないかという話をしている、まあ、議員さん、そして、事務局の職員いましたけどね、
あのね、これは結構有効だと僕は思っています、まあ、最近よく耳にする言葉になった中で、まあ、これ造語だと思うんですけど、政策マーケティングって言葉が、
政策マーケティング
であって、つまり何か当局の方あるいは政治に関わる人がね、あの政策を作っていく立案していく中で、やっぱりそれはそれで市民のニーズないと作ってもしょうがない、だからマーケティングっていう感覚がこれ必要だっていう中で、最近よく使われる言葉なんですけど、その場所になるんじゃないか、つまり課題が分かるわけなんで、地域の、そうするとどういう施策を打つかどうかを置いといて、やっぱりまず最初に課題を認識すると同時に、円卓会議ってやっぱりオーディエンスたくさん来るじゃないですか、あの多い時100人超えるわけですよね、小さいものでも30人ぐらいから、そうするとそこに市民が来ているってなるとね、少なからずここに課題と思ってる市民がすでにいるっていうことは、自分でねネットで課題調べて自分で立案するのとはやっぱりちょっと一歩踏み込みも違うと、 で生の声も拾いやすいっていう、そういうマーケティングの場所なのかなというようにして思っています。
やっぱりあの議員としてはね、まあ、ネットで調べる情報も重要ですけども、一番大事なのは市民からの直接の声なんですよ ね、うんうん、ね、それがないとただの、はい、まあ、机上の空論に過ぎないわけですから、そういった場でもまあ有効かなと。
そうなんですよ、
はい、思います。
ある陳情っていう方法が、うん、まあ、古くからのね、あの方法があると思います、ただその陳情に至るにあたって、果たしてこの陳情した方っていうのは、そういう広い意見をちゃんと集約して最終的な結論に本当にたどり着いたのかってなかなか検証できないじゃないですか、だから先ほど言ったように大学の先生とか取材してるメディアとか、いわゆる他者だけど関係してる人が多数集まるっていうのも売りの一つなので、少しリスクが下がるというか、まあ精度が上がる、あの手法なのかなというふうにして思ってます、
さて実際に見てみたいという方もいらっしゃると思います、はい、1月は何かありますか予定。
ね、1月は今2本ぐらい予定はしているんですけど、ちょっとテーマがまだ絞られていなくて、あのこれの放送 の、 あの前になっちゃうんですけど、12月でね、あの石峰の方で、徘徊に対するやつ、多分この放送やってやってる頃には終わってると思うんですけど、徘徊対策、いわゆる認知症に対の徘徊ですね、に対する連帯会議が今予定をされて実行中というところでございます、
非常に関心を集めているという、まあ、これからですから、ね、今収録の段階ではまたそれもこれからですから、
そうなんですね、またね、これのレポートはどこかで ね、番組出していただいたら、のやってもいいかなと思うんですけど、
はい、1月以降の告知もね、機会があればお願いします、最後にお伺いしますけども、マニフェスト大賞来年もありますが、また応募していただけますでしょうか。
これって連続応募って可能なんですかね。
連続 OK ですし、まあ、取り組みの経過みたいなものを出す方もいるしね、あとは新しいまた別の取り組みっていうのももちろんありです。
なるほどね、まあ、多分展開をしていかないといけない時期ではあると思います、私どもあの会議で特にシリアスなテーマを扱う会議でも、これエンターテインメントじゃないとダメだって実はちょっと思っていて、非常に盛り上がります。すごいシリアスな会議でもですね、盛り上がるんですけど、やっぱり そこの次を求められる方って多いんですよね、なので私どもとしては、じゃあそれが今度事業計画にどう落としていけるのかというところとかで、それを遂行していくにはどういう形で遂行すべきなのか、つまり次は計画とオペレーション段階、今は課題を分かる段階なので、多分その次のステップとジャンプが今ホップだと思うんですね。この2段階があって、まあ、来期か再来期ぐらいにはそれがなんか披露できると思うんですよ。そしたら円卓会議から派生して課題解決のアクションに向かっていくっていうことはありかもしれないですね、
じゃあさらなるステップアップを、期待して応募もお願いしたいと思います、さて東生さん、あと6分ぐらい6、7分でですね、私の振り返りをしたいと思います。
いいですね、私もじゃあ今度は聞き手に回って
那覇市議会、この
議長の問題大変でした ね
一番はそれですよね、あの6月定例会に端を発した不信任決議を4回を挙げた111日間の、まあ、混乱のすでに、まあ、新しい議長が就任したわけなんですけどもね、この非常に分かりづらかったって聞いてますけども、外から見ててどうでしょう。
そうですね、どう評価すればいいのかな。私も中村議員ともね、番組をしたり、あるいは他の議員さんともお話し合いをしているんですが、非常にドライに見ると、ここの議論があったことで何が前に進んで何が停滞して誰が得したのかみたいなことが、市民側でもないし、議員さんだってやっぱ相当疲れたと思うし、当局側もそうだと思うし、で議事は進まないしって、いわゆる誰得みたいな風に見えました、なのでやっぱり議員さんにはこれを総括していただいて、まあ、この議論の末にあった、あの前進っていうものを少しポジティブに言ってもらわないと、多分市民側では何も決まんなくて、時間が止まってたような感じに思える人って多いんじゃないかなと思うんですよね。真由美さんどうですか、このあたり関して。
そうですね、全体の印象として、その まあ本来二元代表制ですからあってはならないんですけども、うん、市長派反市長派という形にね、うん、分かれた空中戦だったような気がするんですよね。
なるほど。
生産的な あのこれ聞いて怒る人もいるかもしれませんが、うん、生産的な議論になかなかなりづらくて、
そうですね、
これが硬直化していけばいくほどですね、うん、もう平行線だったなと、うんうんうん、まあ、その間あの8月臨時会に上がった上山小学校の改修工事の費用、うん、あの費用などね、いろいろなものを専決処分でやったり、うん、会議を流したりというのが続いたので、う
ん、議論できてないわけですよね、
うんうん、で理由としてその議長不信任の理由として、うん、不公平な議会運営ということがあったんですが、
はい、
あの不信任派の、まあ、私も不信任に最終的には賛同しているんですけども、うんうん、あの掲げた6項目というのが分かりづらいというような声も聞きました。だから、はい、これあのまず分かりづらかった、もうちょっと市民に分かりやすく説明できなかったのか、うん、まあ、ところがあのなかなかまた議員の中でもねもやもやとしたものがあって、うん、そこら辺もうちょっと整理できたらなと思いました。
なるほど。
でそれとですね、やはり物理的には何といっても会議を散々流したことですね。
本当ですね、
うん、でもう最終的に叱られましたもん、うん、何やってるんだと議会は。
そう思いますよ、
双方いい加減にせと、うん、まあ、私もそういう気持ち同感で、いろんな議員が同じ思いだったと思います、うん、那覇市が抱えている公共は的な問題ですね、うん、公設市場とか、うん、これから市民会館とか、行政と市民共同と言いながら、うん、なかなかその中がうまくいっていない部分っていうのはやはり出てくる、
うん、
そこのに、出番があるのが議会ですよね。
そうですよ。
その議会が何をやってるんだと、うん、本当にごもっともだなという意見をいただきました、うん、なのでそのなんでこの議会が流れるかというと、例えば議事日程を先に議論をして決めた上で、うん、じゃあ不信任の議論すればいいじゃないか、
うん、
テキスト的にはそうなんですよ。
そうですね、
でところがその議事日程が人質みたいなもんなんですね、うんうんうんうん、政治的には、うんうん、なので、あのなかなかこれは平行線で進まない。
なるほどね。そうか、材料になっちゃうんだ。
そうですね、なので市民ファーストの考え方からいけば、うん、もう少しこの辺は整理できたんではないかというところ
ですよ、ね、振り返るとね、
まあ、難しいと思いますけども、うん、もうこれもテキスト的ですが、まあ、そうあるべきだったのではないかなというところ
が、うん、あえてこの100何日間をポジティブに、うん、じゃあ何が得られたかっていうことはあるんですか。
はい、これはもう本当に議会都合で申し訳ないんですけども、うん、はい、散々毎日こう平行線の言い合いをするわけです、うん、喧嘩をするわけです、
そうですね、
5分出ては1時間持ち帰りみたいなことをやる、うんうんうん、で12時まで一緒にいるわけですよ、うん、何もしないで、
うん、
そうするとですね、やっぱり散々言い合ってるとお互いが分かってくると言いますか、それで終わった後にはちょっと仲良くなってたような、
なるほどね、
その間にね、議会報告会がありました、
うん、
こういったあの真っ二つの中でできるのかと思っていたんですけども、しっかり議会報告会は開いて、
それはそれででき
た、はい、あの懇親会も、うん、あの議長派反議長派といいますかね、うんうん、不信任派、一緒にですねワイワイとあの反省会をしていたんですね、
うん、
なので雨降って地固まるではないんですが、うん、少しその関係もやり合ったことでほぐれて、これから、うん、7月までの期間多少議会改革進むんではないかなという期待をしています。
そうね、そこのスピードアップが図れて、はい、まあ、より良い議論ですよね、この部分がもう一回今一体の関係性のがね強化されることで、うん、まあ、市民に返せるといいな、そうです
ね、返せるのはそこぐらいだと思うんですよね、うんうんうん、なのでちょっと頑張っていきたいなと思っています。
なるほど、はい、来年は期待してほしいなと思います。
で実は当選さん、その111日間の動乱の中でですね、はい、うん、私にとっても大事なあのことがあったんですよ。というのは6月定例会に、はい、那覇市議会、那覇市の、総合計画策定条例というのが当局から提案をされました、うん、ご存知のように那覇市は今第5次総合計画策定中ですね、うん、でその策定に関する条例を作ろうということで提案されてきたんです、
は
い、でこれに対して議会が修正案を出して、
うん、
条例を修正したということなんですね。ざっくりとどういったことかというと、その総合計画策定条例の中で、まあ、まず当局案で特徴的なものは前文、まあ、前文ですね、
うんうんうん、
前止まりの前に文章の文、それがついたということで、この条例の重みを増しているということ、うん、全国的にも珍しいものです。まあ、初めてではないんですけどね。で、
なるほど。
でその中でいろいろとどういった機関で協議するとか、 審議をするとか、那覇市議会でも議決事件に関わったので責任を持って関わることになりました。で来年の12月、あもう今年ですか、1月の放送をお聞きの方は今年の12月に、この計画が議会にかかる予定なんですけども、それまでに丁寧な議論をしていかないといけないという状況の中で、このあれが出されていたんですが、あの那覇市がモットーとする共同による街づくり、
はい、
その視点の条文がちょっと弱いなということが議会の中で上がってきたんです、まあ、私が最初提案したんですけども、あのその前文の方には、あ市民との共同により練り上げていくという文言があるんですが、条文の中に市民意見の反映というのがなかったんですね。
なるほどね。
でそれでこれは、しっかりと条例の中に明記すべきだということで、はい、市民意見の反映というものを入れさせてもらって、前回一致でですね可決した。この条例を議会が修正かけるっていうのも一つ の、あの今の流れの、条例をねどんどん議会が作っていこうという流れの一つでありますから、はい、それはそれでね非常に良かったことかなと思うんですよ ね、まあ、まあすね、
ちょっと一矢報いる的な今話にはなってますけど、やっぱり当局はテクニカルなところでは非常に熟練しているわけで、文面作りも含めて、ただそこにねスピリットが抜けてたりっていうことをちゃんと議会がね突っ込んでいくっていうのはあるべき姿かなと思います、
ね、あの今那覇市議会の事務局にはその条例もこれから那覇市議会どんどん作っていこうということで、法制担当というか法務担当の職員さんが いらっしゃるんですが、その方を生かしきれてなかったんですね。でそれで議会から提案するときにあの、まあ、成分といいますか、ね、そういうのはあのその職員さんにやってもらってご活躍いただいたという経験がありますね。
ここはいつも僕はもやもやするんですけど、当局は敵なのかパートナーなのか味方なのかの議論ですよね、このそのお給料は那覇市から出ていて、でそこに対して、議会とちゃんと寄り添ってですねできるのかどうかっていつももやもやっとするんだよね。
事務局スパイ論とかいろいろ
ね、そうですよね、
ありますが、まさにあの、事務局のあり方っていうのは、あの議論全国でもね真っ只中です、
ね、
これは、ね、一度時間を取ってねいくらでも話せるんで
これねやりたいなと思います。少しやっぱりここ僕まだもやっとしてるんで、すっきりしたらいいのかなと、あるいは議会でその条文まで全部作る必要が、例えばないあるのかないのかも含めてね、今回のようなすごい大事な文書が入ってないってことに対してのツッコミはむっちゃ大事だと思うんですけどね、
議員立法という点で言えば、もちろん一から作るものだけではなくて、修正や、廃止、改廃も立派な立法だと言われていますから、今ある条例を 見直してこれが今必要なのか、修正が必要じゃないかっていうことも一つの大事な、仕事かなと思っています。本当にそうですね。はい、いっぱい話したいことはありますが、お時間がかなり押しておりますので、もう巻いてと言いますかね、行きたいと思います。もうあの
大丈夫です、はい。
じゃあもういきなり終わっていいですか、東先生。
終わりますか。
じゃあ最後に一言、はい、
読んでください。今日ね、例の LGBT の話とか、もういろいろ那覇市でユニークに進んでることっていうのもあると思うんですよね。なのでなんかそういう議論っていうのもこの番組とかでやれたらいいなと思いますが、まあ来年も選挙があるんでね、より良い議会のためにちょっと頑張ってほしいなと思って応援しておりますので、
ありがとうございます、あの4年前にした皆さんとの約束をですね、余すとこなく実現できるようにですね頑張っていきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。本日のゲストです、前日記の議会劇場プロデューサーの平東生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。